このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が四半期ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。フロントエンド10個目の章は、フロントエンドスタックフォービデオゲームズということで、まあ、ビデオゲームのためのフロントエンドスタックという感じですね。著者はラムジー・ナッサーさん。ラムジーさんですね。ラムジーさんはツイッターのアカウント、@RA って結構短いアカウント持っていらっしゃいます。ブルックリン、ニューヨークにいるコンピューターサイエンティスト、ゲームデザイナー、エデュケーターとのことで、プログラミング言語に取り組む仕事では、コードそのものについての基本的な前提に疑問をたびたび持ちながら、プログラミングをより表現豊かにするツールを模索しているということです。で、ちょっと、前回のエピソードから間が空いてしまいましたが、ちょっと、まあ私事なんですけど、引っ越しをしまして、新しい家での録音環境を作るのにダラダラしていたらちょっと間が空きすぎてしまいました。しかもですね、家のこの今録音している作業部屋の窓の外の道路がですね、ちょっと路面状況良くなくて、車が通るたびに、路面の鉄板みたいなのが敷いてあるんですけど、そこの上を車が走った時にガタンガタンって音がする状態が先週ぐらいから続いていて、それが音の中に入ってしまうかもしれません。ご容赦ください。で、本題にまた戻りますと、ゲームのためのフロントエンドスタックということなんですけど、これ自体、この章自体は、2019年8月の、ワンダーバイルアーケードバーっていうブルックリンかな?ブルックリンにある、まあ、ゲームバーみたいな、まあ、アーケードゲームがいっぱい並んでいるようなバーをまた作り直すみたいな、キックスターターのキャンペーンが行われた際に、そのキャンペーンの中で、バッカーですね、キャンペーンにブリッジした人たち限定に、ゲームをリリースするという特典があって、そのゲームを作った人が書いています。で、そのゲームっていうのがリストリクティッドエアスペースってやつで、ローファイな、まあ、スターフォックス風に見えるスタイルの、まあ、シューティングゲームを作ったそうで、この世界観自体は、まあ、スターフォックス みたいなスタイルなんだけど、世界観は、この筆者の、ラムジーさんが、出自である、まあ、レバノンのベイルートですね。ベイルートという都市 の1890年代頃の姿をモデルにした世界で行われるシューティングゲームらしいですと。で、このラムジーさんは、まあ、10年くらいビデオゲームを作っている人で、フリーランサーとしても、個人のインディペンデントディベロッパーとしても、ゲームを作ってきた人みたいです。逆になんかどっか所属して作ってなかったのかなという感じはしますけど、アザンインディペンデントディベロッパーとアンドフリーランサーって書いてて、フリーランスとそれが違うってことは、これは会社で勤めていたけどインディペンデントだったのはどういうことなんでしょうね。まあよくわからんですが、ゲームを作ってるキャリアが10年ぐらいある方です。で、この人的には、いつもユニティってやつで、C シャープで作られてる、C シャープでランタイム書くことができるゲームエンジンを使っていて、まあ、これを使うのがいろんな理由でとても好きだったんだけど、今回このリストリクティッドエアスペースっていうのを作るときに全然違うものを試してみたかったと。それで、数年前からウェブベースのテクノロジーでゲームの開発に興味を持っていたのもあって、ゲームエンジンのコンポーネントのラフなプロトタイプみたいなのは作っていたことがあって、今回このリストリクティッドエアスペースに合わせて、まあ、全部統合したものを組み上げて作ってみようということになったそうです。で、それ自体をやり始めるときは、どうせなんかうまくいかないことがあって、結局ユニティでやり直すことになるんじゃないかみたいな風に思っていたんだけど、全然それには反して、ちゃんと動いてしまったと。で、楽しいゲーム開発体験を実現するためにいろいろやったんだけど、それの上でパワフルで表現豊かな機能っていうのを実現することができたと。 で、この記事というのは、その過程をシェアするものであって、特に、まあ、ゲーム開発においてのパイプライン周りに、フォーカスをしますと。ウェブフロントエンドについて、ラムジーさん自身が考えがちょっと古くて、JavaScript に、実際にこういうパイプラインというやつを持ち込めるとは期待 していなかったので、まあ、ゲーム開発のプロセスをこう、フロントエンド、まあ、これストライプが出している雑誌なので、ウェブ開発者が多く見ているような雑誌のところで、そういう人たちが、ゲーム開発のプロセスを覗き見できて、モダンなウェブ技術の、可能性というのを、見つけることができることをこの記事を通して願っていますと。で、リストリクティッドエアスペースについて、概要みたいなのが最初に書かれていて、エレクトロンを使って、コアな部分はタイプスクリプトで書いて、ゲームのロジックは JavaScript と。で、3D アートや、レベルエディターといった部分は Blender を使って、行うのが、ベースのスタックになっています。で、これのために、名前忘れちゃう、ラムジーさんが、独自のゲームエンジンみたいなものを作っていて、その名前が Ajeeb、AJEEB ですね。Ajeeb っていうのを作って、公開に向けて動いていると。で、ゲーム自体は2020年8月まではバッカー限定、その、Kickstarter でお金を出してくれた人向けに限定のものだったので、今回この記事中ではあくまでコードスニペットとスクリーンショットだけで話を進めていくということで、まあ、ちょっと時間経ってるので公開されてんじゃないかなと思ってウェブを軽く探してみたんですが、見つけられることができませんでした。なので、まあ、これ聞いてる方はあのインクリメントの記事上にあるスクリーンショットを見ていただければと思うんですが、まあスターフォックスですね。スターフォックスよりは若干古い飛行機ですかね。プロペラ飛行機みたいなやつで、ローポリゴンな、世界を飛んでる感じのスクリーンショットが何枚か見受けられます。で、ショー全体としては、まあ、じゃあそのパイプラインにおいてのどういう要素があるかみたいなのを、まあ、どうやってウェブの技術で代替したか、カバーしたかっていうのを、触れている。結構手短な記事になっていました。ということで、一回ここで終わって、後半で全体を話していきたいと思います。ということで、中入っていきますね。章立て的には、グラフィックス、インプット、コルーチン、ツーリング。で、最後まとめがあるという感じになっていて、まあ、前半で言ったみたいに、手短な感じにまとまっているので、とても読みやすかったです。さらっと読んでいたんですけど、この録音までにちょっと間空けてしまって、結局読み直したんですけど、それでも1、2時間あったら、こう、話すための、要約をまとめることができたなという感じで、再開するにはちょうどいい、章のボリュームでした。で、最初、まあ、グラフィックスですね。まあ、グラフィックス、ゲームにおいてのグラフィックスというと、まあ、描画ですよね。3D のデータをこう画面上に表現したり、その 3D で表現されているものに対して、こう、カメラみたいな概念があって、どういうふうに映し出すか、みたいなやつを、ウェブの技術でどうやったかっていうと、まあ、3JS ってやつですね。3の3です。THREE.js ってやつが、だいたい全部やってくれてて、これがまあ、WebGL ってやつと動いてくれて、ブラウザの上で、よしなに、そういう 3D 表現みたいなのがしやすいようになっていると。で、3JS で、まあ、代々できたって言ってるのは、多くの、便利で、伝統的なセマンティクスを、ローレベルの WebGL の API を使わなくても、実現することができるように、まあ、3JS がやってくれてると。しかもこの 3DJS が、3D のモデリングとかレベルエディターに使われるブレンダーってやつですね。ブレンダーでエクスポートした特定のファイル形式みたいなのをインポートすることも、簡単にできて、特に問題を見る機会はなかったと。で、ただ、オペレーターのオーバーロードっていうのが存在しないために、Unity の上で書いてる C シャープで慣れ親しんでいた線形代数を書いたりするよりも、なんか退屈なものになったみたいな風に言っています。で、3JS のまあ使い方として、 すべてのものがなんかミュータブルな感じで、関数型プログラマーの頭にとっては、ギョッとしてしまう部分もあるっていうふうに言っています。僕意外だったのは、ゲームプログラミングの世界でそういう関数型プログラマーの頭みたいな言い方をする人がいるんだなというのが不思議というか、なんか C シャープのイメージが多分なんか偏ってるとは思うんですけど、めっちゃ手続き型とかオブジェクト思考の嫌いが強いようなイメージがあったので、なんか関数型でどういう風に書くんだろうっていうのが、まあ、気になる部分がありますね。ただまあ画面上に情報を描画するっていう性質上、まあ、状態があってそれを描画するので、まあ、関数型風に書ける方がまあいいよねっていうのはなんかわからんでもないという感じがします。ただ 3JS とか JavaScript の世界と違って、3JS のその JavaScript の世界は C シャープとかと違った感じになったというふうに言っていますと。で、正確な物理レンダリングっていうのも 3JS は実現してくれるんだけど、そんなリアルなやつじゃなくて、まあ、もっとローファイナルックを表現するためにフルスクリーンシェーダーというやつと、3JS の提供するエフェクティブコンポーザーというのを使って、自分でそのローファイナルックを実現することができたみたいな風に言ってるんですけど、僕全然あんまり、ゲーム開発に対しての造形がないというかコンテクストはあんまり持っていないので、これで言われてることが、まあそういうやつがあるんだぐらいの感じなんですけど、 3JS でローファイルックを表現するのがめんどくさいのかな、どういうことなんだろうねと、まあまあそういう感じで、まあフルスクリーンシェーダーが何なのかは調べてませんが、 3JS にはエフェクティブコンポーザーっていう、まあ、機能があって、まあ、表現上のなんだろう、ラッパーというかマスクをかけるような、出力に対してマスクをかけるような、処理が施せるような、機構があるみたいです。というので、まあ、3JS さえあれば、まあ、あとブラウザで WebGL が走ってくれれば、まあ、グラフィックスの面は別に、通常のゲーム開発ですね、 Unity とかを使うゲーム開発と、まあ、遜色ないとは言ってないけど、普通に実現できたというふうに述べられています。で、次の章でインプットですね、入力について触れられていて、まあ、ゲームパッドの話ですね、コントローラーのことに触れているんですが、まあ、当然ブラウザなんでキーボードとかマウスの入力が動くのはそうなんだけど、まさかゲームパッドについても簡単にアクセスできるとは思っておらず驚いたというふうに述べられています。これ僕も知らなくてですね、調べてみたら、まあ、モジラの、MDN に普通にゲームパッド API の記述を見つけることができて、どうも普通のゲームのコントローラー USB で挿してそれをアクセスさえできれば、ブラウザから普通の入力デバイスの一つとして取り扱うことができるような API がちゃんと提供されているようになっていますと。で、まあ、Just Works and Works Well みたいな風に言ってて、まあ、普通に動くと。そしてちゃんと動く。で、この人が試したのは有線でつないだ Xbox360 のコントローラーを使ってて、3大 OS で全く問題なく動くことが確認できたと。で、3大 OS だから、まあ、多分 Linux、Windows、Mac OS ですかね。で、それぞれちゃんと動いて、で、こういう、入力がどういう情報になってるかみたいなのは、HTML5 ゲームパッドテスターっていうウェブサイトがあるので、そこで、遊ぶのがいいよみたいな風に言っています。Electron でも、まあ、もちろんこの API は、まあ、Chrome ベースなんでね、Electron でもこの API はもちろん動くし、Restricted Airspace は、キーボードでもゲームパッドでもどっちかあれば、ちゃんと遊ぶことができることが実現されたと。もう手短に言われてますね。これで、要は、ゲームパッドのハンドリングは特に困る必要はなくて、入力はさらっと、できたということなんでしょうね。で、次の章、コルーチンですね。コルーチン、来ました。僕のプログラミングのキャリアの上ではコルーチンにほとんど縁がないんですけど、まあ、どういう意味でコルーチン使ってるかというと、この方が言うには、Unity で最も過小評価されている機能だと思うものが、コルーチンインプリメンテーションであるというふうに言っていて、C シャープ自体には、まあ、コルーチン自体の直接的な実装っていうのが存在しないらしいんですね。で、それが存在しないけど、まあまあコルーチンなんで、マルチスレッドがちゃんと動けば、まあ何らかの形で実現可能な気はするんですが、 C シャープにはないけど、その代わりにイテレーターズっていう機能があって、そのイテレーターズを、Unity はそれをハックして、コルチンの実装を実現するようにしてくれているというふうに言っています。で、そのコルチン自体をじゃあ JavaScript の世界でどうやろうってなった時に、まあ、JavaScript ももちろんまあ自然なコルチン のシンタックスみたいなのは存在してないんですが、C シャープのように動く、まあ、ジェネレーターファンクションズとイールドのステートメントっていうのが存在するので、自分でコルチンインプリメンテーションを作ることが、できたというふうに言っています。まあ、ジェネレーターズファンクション、ジェネレーターファンクションズですね。いつも技術出てくるたびにドキュメント読みに行くぐらい縁がないんですよね。どういう時にあるかな。ノード JS でブラウザ操縦するとかそういう類のものを触った時ぐらいしかなんか利用した記憶がないんですけど、なんだろう、パペッターとか書く時のサンプルコードにジェネレーターファンクションズ使われてて、ああこれは読めんみたいな気持ちになってドキュメントを見に行くんですけど、また少ししたら全然使わないんで忘れてて、またドキュメント読み直すっていうのを体験した覚えがありますね。ファンクションの後にアスタリスクつける見た時になんじゃってなるのと、まあ、文中イールド出てきた時に、これ何起きるんじゃ、 Ruby とどう違うのみたいな気分に毎回なってるのを思い出します。今ね、今さらっとサンプルコードも書けそうにないなってぐらい本当に僕も覚えていません。で、まあ、細かく説明してくれていて、まあゲーム開発、まあ、ゲームの実装っていうのはトップレベルのゲームのループ、まあ、ゲームの、まあ、全体のループが存在して、入力システムがあって、エネミー AI、敵の AI など、時間に関係するものっていうのは全てコルーチンで実装されていると。まあ、全部ブロックしなくて、それぞれやりたい処理をやりたいところは、ね、素早くやるみたいなのをする必要があるので、まあ、名付けますね。で、これが存在しなかったら、ラムジーさん的には、ゲームっていうのは JavaScript とかで作れなかったと思うし、なかったとしたら Unity へ帰る荷物をとっくにまとめていただろうと。しかし、Web スタックで動くモダンな JS ランタイムっていうのはやりたいことを実現するのにもう十分であったというふうに言っていて、コルチンの章が締められています。で、最後の章ですね。章っていうか、まあ、先ほど言ったような項ですね。次の項が、ツーリング、最後のところなんですけど、ツーリングのところで、新しいゲームフレームワークを、まあ、開発するときに最もしんどいところっていうのは何かというと、開発者向けのツールっていうのを、長い間、手に入れることができないという点であると。プロファイラーとかデバッカーみたいなものですね、そういうのを作るのっていうのはめっちゃ難しくて、正しく作るのには、メニーパーソンイヤーズ、まあ、パーソンマンスで人月ですけど、パーソンイヤーズで人年ですかね。メニー人年イヤーズ。まあ何年もかかるというふうに言っていますと。このなんかゲームフレームワークみたいなのが出てくると、まあゲームエンジンのイメージだとすると、まあ今、アンリアルエンジンとかユニティみたいなのが一番名前聞きますが、どっかのゲームソフトを作る会社がまずエンジンを作りましたみたいな話を聞いたときに、まあそこから何、そこ自体が何年もかかって、しかもその上でゲーム作るのに何年かかるみたいな感じのイメージなんでしょうね。だからこそゲーム出るまで時間かかるっていうのはなんとなくイメージすることができますね。そして、ウェブアプリとゲーム開発っていうのが十分にオーバーラップしていた部分がこのツーリングの面ではありますと。で、それは何だったかっていうと、Chrome Dev Tools っていうのが、Electron からだと直接使えるようになっていたことです。まあブラウザーですね、Chrome についてるインスペクターとか、まあインスペクターだインスペクターの中にもいっぱいありますけど、中でいろんなデバッグツールが使えるようになっていますよね。で、それ自体がゲームの開発にも使えたというふうに言っていて、特にフレームベースのプロファイラーですね、画面に描画されているもの自体がこうフレームごとにどうなってるかで、それぞれそれに対してどの処理走ってるかみたいなの見れるやつ、パフォーマンスチューニングの時にたまに、見ることはあるとは思うんですけど、それ自体がゲームの開発にも使えたというふうに言っていて、ちょっとこれは驚く部分ありますよね。なんか全然違うツールセットなイメージというか、やってること違うのかなって思ってたけど、まあ、ブラウザすごいって話ではあるんですよね。で、これを、まあ、ゲーム開発の中でパフォーマンスの問題を解決するのにそのまま使えたと言っていて、これ自体は Unity にも似たものが提供されていて、これがないとハイパフォーマンスなゲームを作ることはほぼ叶わないと言って ていて、エレクトロンのそのプロファイラーですね、フレームベースのプロファイラーはユニティのやつ並みに良かったと、特になんかエクスキューズすることなくアズグッドアズって言ってますね。でゲーム開発っていうのはソフトウェア開発と一緒で多くの時間をバグ潰しに使われるので、このフレームベースのプロファイラーでパフォーマンス見るだけじゃ見るというだけではなくて、ステッピングデバッカーっていうのが必要になってくると、まあ、ステップごとに、ね、ブレイクポイントを差し込んでそれで、その時点での値の状態見たりとか、画面の状態見たりするのに使うツールだと思うんですけど、まあ、高品質のステッピングデバッカーというのは、まあ、神の贈り物であるというふうに言っていて、ゲームをブレイクポイントごとで止めて、値を検証することで数時間かかるはずの修正を数分で行うことができると。 Chrome Dev Tools を使った場合、同じウィンドウでステッピングデバッカーを提供してくれるのが便利だったと言っていて、 Unity の場合はそのなんだろう、ゲームの画面に付随して出てくるのではなくて、Unity の提供しているリモートデバッキングっていう機能みたいなのがあって、それを IDE 使って、接続してやるらしいんですけど、そういうふうに Chrome Dev Tools も別に他のウィンドウで、まああれ、なんだろう、インスペクターのウィンドウを外に引きずり出してるだけだと思うんですけど、そういうこともできるんだけど、むしろ同じ画面で見れる方がいいみたいなふうに言っていて、一切その、ウィンドウ分離して使うことはなかったと言っています。逆にこれはなんかアドバンテージというか、ユニティにないようなことができるという意味ではなんか意外なところですね。でそして、Chrome DevTools Extensions っていうのがさらに存在しますと。で、この僕もあんま使う機会ないんですけど、Chrome DevTools 自体に入れられるプラグインみたいな、インスペクターを自分で、書いて追加できる機能みたいなのが存在しますと。で、フロントエンドの開発者のためだけに、これが作られたものではなかったことに興奮するというふうに言っていて、まあまあそうですよね。ブラウザ自体の実装の上で作られてきたもので、どっちかというと、なんだろう、フロントエンドのディベロッパーがブラウザの上で何か作ってて、それをデバッグするためというよりは、ブラウザの開発者が、レンダリングをね、ウェブコンテンツのレンダリングをやるときに何か、デバッグをしないといけなかったり、プロファイルしないといけなかったりするときに何か役立つツールみたいな感じのイメージはありますね。で、これに、ラムジさんが興奮すると言っていて、で、ここに 3JS スペシフィックなインスペクターっていうのが存在していて、それを使うことで、開発を、まあ、終盤に向かって進捗を出すことができたと。で、これ自体は Unity のヒエラルキーインスペクターを彷彿させるシーングラフを見ることができるというふうに言っていて、まあ、ゲーム開発と似た体験を得ることができたように表現されています。ということです。ガーッと来ましたけど、一瞬で終わっちゃったな。これで最後結びの、項があって、フェリシタスフィーチャークリープですね。フィーチャークリープっていうのはこう、何度もこう機能が追加されていって、ソフトウェア自体がどんどん複雑なものになって、最後なんか奇妙な感じのやつになるみたいなことを指すときの慣用句っぽい言葉です。フィーチャークリープって言ったら、まあ、なんだろうな、サグラダファミリアみたいに言ったらいいのかな。まあ、はい、すげえでかくなって、よくわからんやつになるみたいな意味でもあるし、でもなぜか動いてるみたいな感じの塊を指すときに言ったりしますかね。で、フェリシタスっていうのは、まあ、適切なとか、まあ、うまくいった幸福なみたいな感じなので、まあ、幸福なフィーチャークリープ、まあ、どうにかなったフィーチャークリープって感じですかね。驚くことに、Electron と 3JS ベースド ES6 ランタイムで、完結した楽しいゲーム開発の体験を、実現することができましたと。そして、このアプローチにもちろ なんかいくらかの制限っていうのはあるが、ゲームエンジンを作り出すことができて、個人的な勉強のためにはもっと使いたいと思えるものになってくれたと言っていて、最後の一言が、これまでで、最悪な、そして喜ばしいフィーチャークリープの事例になったかもしれないけれど、研究論文のために生まれたプラットフォームであるウェブが、私の大好きなゲーム開発体験を実現してくれるくらいまでに成長したのであるという 示されていて、まあそうですよね、あのゲーム開発のために生み出されたものではないんですけど、十分にポシビリティを高めてくれて、まあパフォーマンスが出るようになり、デバッグツールが存在し、まあプログラミングにとって必要なものがこう正しく揃ってきた状況になったのもあって、あの元々意図したもの以外のことにも使えるようになったことが、確認できたという感じでしょうか。ということで、ゲームのためのフロントへ